こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。韓国語能力試験トピック2合格レシピは、トピック2で評価される何6級の韓国語運用力に向けた問題演習型の総合対策書である。著者は河川大学校で韓国語教育に携わるイテファンで、韓国で定番となった対策書を日本語学習者向けに翻訳編集した一冊として刊行されている。本書の中心的な狙いは、単に多くの問題を解かせることではなく、出題を難易度と類型の両面から整理し、設問に応じた解法の筋道を示す点にある。トピック2の対象範囲は中級から上級まで広く、現在地と目標級が異なる受験者が同じ試験に臨む。本書はその事情に対応し、級別の小考生と該当級向け模擬試験を採用する。聞き取り音声のダウンロードにも対応しており、読解聞き取りを試験形式に沿って点検できる。日本語による要点説明と解説を通じ、独学者が誤答の理由を確認しながら学習を進めるための設計である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、3何に6級を1冊で扱い、目標級ごとの学習優先度を明確にする構成。トーピ2は3級から6級までを1つの試験で判定するため、受験者に必要な課題は一様ではない。3級を目指す学習者には、基本的な設問形式への適用と中級語彙文法の定着が重要である一方、5何に6級を狙う場合は、長い文章や抽象度の高い内容を処理し、選択肢の微妙な差を見分ける力がより問われる。本書は難易度を対象級に沿って小分けし、問題も類型別に扱うことで、この幅広い試験を段階的な学習対象へ分解している。したがって、全ページを同じ比重で消化するのではなく、まず自分の到達級に対応する章を軸にし、下位級の問題で基礎の穴を確認し、上位級の問題で不足する処理力を把握する使い方が可能になる。各章末には該当級の問題を集めた模擬試験が置かれているため、単元ごとの理解と時間内に連続して解く実践力を分けて確認できる。級別整理は、教材の量に圧倒されがちな受験者に優先順位を与える実用的な仕組みといえる。次に、難易度別類型別の黄金レシピで設問を回答手順へ変換する本書が掲げる合格レシピは、TOPIC の問題を知識量だけの勝負としてではなく、一定の型を持つ課題として捉えるための考え方である。試験問題を類型別に整理する意義は、初見の文章や音声であっても何を問われているかを早く判断できるようにする点にある。例えば、主題用紙、内容一致、空所補充などの設問は必要な情報の取り方が同じではない。本文を漠然と訳し切ろうとするより、問いと選択肢を確認し、根拠となる箇所や接続表現、話し手の結論を探すという手順を意識した方が、制限時間内の正確性を上げやすい。本書はこうした問題への向き合い方を難易度に応じて示す対策書である。重要なのは、レシピを暗記した万能解法と誤解しないことだろう。手順は、語彙文法読解力を代替するものではなく、学習済みの知識を試験上で適切に使うための枠組みである。演習後に解説を読み、どの情報を見落としたのか、語彙不足か設問理解の不足かを分類すれば、類型別学習の効果はより具体的になる。さらに、級別模擬試験を得点確認ではなく弱点診断の場として用いる。各章の終わりに該当級の問題だけを集めた模擬試験を置く構成は、本書の実践的な特徴である。通常、模擬試験は正答数から合否の目安を知るために使われがちだが、本書では直前まで扱った難易度類型の問題をまとめて解くため、学習内容が時間制約の下で機能するかを検証する役割も担う。単元別では解けた問題が、連続した試験形式では誤答になることがある。その原因は知識そのものではなく、時間配分、設問の読み違い、集中力の低下、難問に固執する判断などにある場合がある。そこで、模擬試験後は点数だけでなく、誤答を知らなかった語彙文法、根拠の取り違え、設問類型の判断ミス、時間不足に分けて記録する。と良い、次の学習で戻る場所が明確になるからである。また、目標級の模試だけを繰り返すのではなく、余裕があれば一段下の級で取りこぼしを減らし、一段上の級で要求水準を確認する方法も合理的である。級別模試があることで、広いトピツイの範囲を自分の目的に即した測定と復習の循環へ組み込みやすい。そして、日本語の要点説明と解説により、誤答の原因を韓国語知識へ戻せる。問題集としての価値は、正解を確認できることだけでは決まらない。とりわけトプーでは、正答していても偶然選んだのか、根拠を理解して選んだのかで次回の再現性が異なる。本書は問題以外のポイントや解説が日本語で示されている点が特徴として紹介されており、日本語を母語とする学習者がなぜその選択肢が適切なのかを整理しやすい。韓国語のみの解説を読むこと自体が負担になり、復習が採点で止まってしまう学習者にとって、 日本語の説明は分析への入り口となる。ただし解説を読んで理解したと感じるだけでは試験中の処理速度は上がらない。解説で確認した後、問題文の根拠箇所に印をつけ、知らなかった語彙や文法を自分で韓国語の形に戻し、数日後に同種の問題を解く必要がある。本書はこうした復習の手順を支える教材として使うと効果的である。なお、品質順の関連語彙リストを評価する声がある一方、カテゴリー表記や小さめの文字の読みづらさ、回答が巻末にまとまる使いにくさを指摘する読者もいる。自分用の単語ノート、ヤフセンを併用するなど、物理的な扱いを工夫する余地はある。最後に、ダウンロード音声を活用し、聞き取りを受動的な反復で終わらせないトピック2の聞き取り対策では、音声を聞く時間を増やすだけでなく、設問に必要な情報を音声の流れの中で選別する訓練が必要になる。本書は聞き取り試験の音声をダウンロードで提供しており、紙面の問題と音声を結びつけて反復できる。スマートフォンなどに保存できれば、机に向かう演習と移動中の聞き直しを組み合わせられる点も実用的である。効果を高めるには、最初は試験と同じように一度だけ聞いて解き、次に解説を確認しながら、主題理由話者の立場を示す表現を特定する。その後スクリプト等の確認が可能な範囲で、聞き取れなかった箇所が音の連結によるものか、語彙や文法の未知によるものかを分けると良い。最後に音声だけで再挑戦すれば、聞き取れなかった原因を曖昧に残しにくい。音声を単なる聞き流し教材にせず、設問回答、根拠確認、再聴取という順で使うことで、類型別の解法と実際の聴解処理が結びつく。読解中心の学習に偏りやすい独学者にとって、同一冊内で聞き取りも試験形式に接続できることは大きな利点である。結論として、本書はトピ2を初めて受験して3、2、4級を目標にする人から、すでに中級の基礎を持ち、何々6級に向けて問題処理を洗練せたい人までに向く。一冊で3、2に6級を扱うため、現時点の力を確かめながら学習範囲を上げていきたい独学者にも適している。特に過去問や模擬問題を解いても、誤答理由が語彙不足なのか、設問類型への不慣れなのか判別できない学習者にとって、日本語の要点説明、解説と類型別の整理は有用である。級別章と章末模擬試験により、日々の学習と到達度確認を一冊の中でつなげられる点も実践的だろう。類似の総合対策書には、本試験に近い模試を多数収録するものや最新傾向を広く解説するものがある。その中で本書は、難易度と設問類型を組み合わせ、どの級のどの種類の問題をどう解くかという学習の順序を示す点で差別化される。一方で分量は多く、文字の見やすさや巻期末回答の参照には工夫を要するという意見もある。したがって、短期間で答えだけを覚える用途より、解説を使って弱点を記録し、音声と模試を反復する計画的な受験対策に最も力を発揮する一冊である。ご支援いただける場合は、イテファンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。